説教、命の息を吸うとき、指導元牧師。
本日はペンテコステ、聖霊降臨日であります。キリスト教会にとって、まさにその根源的なエネルギーが満たされるとき、それがこの聖霊降臨日、ペンテコステであります。ちょうどですね、このガソリンの入っていない車、あるいは最近は電気自動車っていうのはありますけど、充電されていない車、これでは動くことができません。空気の抜けたボールがどんなに打ちつけても鈍い音を立てて沈み込むように弾んでこない、そのようなこの充電されていない、ガソリンが入っていない、空気が抜けてしまったボール、そんなふうに例えることのできる、そのようなこの状態にあった教会、またそこにある信仰者たちに神の息が、天からの空気が、活力が注ぎ込まれていった。そのようにして教会はもう一度活力を与えられた。そして地の果てまで主の証人として生きていくことができた。これは一体どういうことだったんだろうか。そのことを今朝はしっかりとこの聖書を通して受け止めていきたいのであります。使徒言行録第一章には、イエス・キリストが十字架につけられ、三日目によみがえられて、そしてその生きている姿を40日にわたって弟子たちに表された。その後イエスは天に上げられた。そのことがこの使徒言行録第一章というところに出ております。こんなふうに書いてます。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。こう言い終わると、イエスは彼らが見ているうちに天に上げられたが、雲に覆われて彼らの目から見えなくなった。彼らは天を見つめていた。その時、白い衣を着た二人の人がそばに立っていった。ガリレアの人たち、なぜ天を見上げて立っているのか。あなた方から離れて天に上げられたイエスは、あなた方が見たのと同じありさまで、またおいでになる。これが使徒言行録一章の11節以下に出ております。そしてこの今天に上げられて雲に覆われて見えなくなった、あなた方が見たのと同じありさまでまたおいでになる、実はこの約束が実現したと使徒言行録第2章は書いているのだ。大変絵画的な表現、あるいはこの音響的な表現というんでしょうか、そういう言葉が用いられておりますが、こんなふうに第2章は、使徒言行録第2章は書いています。五旬節の日が来て、一同が同じところに一緒に集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が分かれに現れ、 人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされた。聖霊に満たされたということをどういうふうに表現しているのか、多分この使徒言行録の著者ルカも不信があったと思うのですけど、それはまず激しい音のよう、激しい音、それが突然風のように吹いてくる、天から吹いてくる、そういう音であった。そしてさらには炎のような舌が分かれて一人一人の上にとどまった、まあこういうところを絵に描いた画家もたくさんキリスト教の画家たちはいますけれど、本当に私も、子供の時にこの話を聞いたり、絵画この絵で見た時に火の玉がですね、本当に一人一人の頭の上に、弟子たちの頭の上にこの下がってきている、降ってきている、そういう表現でこの表されておりました。大変何ともこの不思議な、まさにこれが聖霊が下るということの、こういう言葉でしか、あるいはこういう表現でしか表すことのできない、そういうものだったのかなと思います。今それについては詳しいことは今回は避けますけれども、主イエスがヨハネによる福音書によれば次のような言葉でそれを表現、語ったという言葉が今日の14章、ヨハネ伝14章の18節に出ております。そこにこういう言葉が出ております。私はあなた方をみなしごにはしておかない、あなた方のところに戻ってくる。ヨハネ福音書はそう書いています。私はあなた方をみなしごにしてはおかない、私は絶対に断じてあなた方を一人にはしない、あなた方のところに戻ってくる、来るであろう。しかしこれは未来形ではなくて、わざわざ聖書は今ここに来ている、そういうこの現在形が使われている、その到来の確実さを表している。あるいは英語の訳ではいわゆるこの現在進行形っていうんですかね、今ここに来たりつつあるという、わざわざそういう表現もここになされて、訳されております。16節のところを読んでみますと、16節17節のところにこのことを表す言葉がいくつか出ております。まあ、16節のところをまず見てみますと、永遠にあなた方と一緒にいるという、この一緒にいるという言葉、しかも永遠にという言葉、途切れることなくずっとという意味でありますね。この一緒にいるという言葉が第一に出てます。そして17節を見ますと、その次の行のところには、この霊があなた方と共におり、あなた方と共にいる。でその次の行は、これからもあなた方のうちにいるという言葉が出ております。ここに三つのこの前置詞っていうんでしょうか、あなた方と一緒に、あなた方と共に、あなた方のうちにという、そういう言葉を持って、このあなた方をですね、決して一人にはしておかないのだ、イエス・キリスト、私はあなた方と一緒に、共に、あなた方の中に永遠に共にいます、それが生けるキリストであると、そういう表現でここに記されているのであります。特にこの注目してみたいのは、この18節で、私はあなた方をみなしごにしてはおかない、私は、このこれは三一の神の一人、これはキリストを指しておりますけれども、この神であるキリストは あなた方を、つまり私たち人間、私たち一人一人の信仰者たちをですね、みなしごにしてはおかないというこの言葉であります。本来はこれは父なき者と、お父さんがいないという、まあ、そういうものが意味がこのみなしごという言葉。まあ、実際にはお父さんがいない場合、いなくなってしまったと、病気でいなくなってしまうとかですね、あるいは離別するという、あるいはお父さんだけではなくてお母さんがいないという場合もありますね。そういう場合もこのみなしごという言葉を使うかと思います。で、世の中には子どもの時、この幼年期に親を亡くした実はたくさんの方々がいるのであります。死別した場合を、あるいは離別したと、まあ、いくつかの例が挙がっておりました。例えばトルストイはお母さんが2歳の時に、お父さんは9歳の時にトルストイは亡くなったということを経験した。アンデルセンは父親が幼い時に亡くなった。ドフトエスキーはお母さんが15歳の時に亡くなった。お父さんは16歳の時に亡くなった。芥川龍之介は、まあ、0歳の時にですね亡くなって、次のお母さんは11歳の時に亡くなった。遠藤周作はお母さんは16歳の時に亡くなった。ニーチェはお父さんは4歳の時に亡くなった。自分が4歳の時に亡くなった。カントはお母さんが自分が13歳の時に亡くなった。ニトベイナーゾーはお父さんが自分が4歳の時に、お母さんは自分が8歳の時に亡くなった。ダヴィンチはお母さんが、レオナルド・ダヴィンチはお母さんが4歳だの時に、自分が4歳の時にお母さんと別れ、死に別れた。ヨハン・セバスチャン・バッハはお父さんお母さんは自分が9歳の時に亡くなった。ヘンデルはお父さんが自分が18歳の時に亡くなった。香川豊彦はお父さんお母さんが自分が4歳の時に亡くなった。まあ、これ以上挙げる必要はないかと。こんなにもたくさんの人がですね、我々が知っている方だけでもですね、こんなにもたくさんの人が実はお父さんやお母さんを幼い時に失っているという、まあ、そういう経験をしているんだなということがわかります。今我々の知っていますこの日本人香川豊彦だけを取り上げたいと思うのですが、彼は神戸に生まれましたが、両親がほとんど時を同じくして、この、まあ、4歳の時にですね、お父さんお母さんがほとんど時を同じくして亡くなったと。そして実は香川豊彦は、まあ、今若い人は香川豊彦と言ってもなかなかこう分かってもらえない場合も多いんですけど、まあ、この方はこの日本における、まあ、キリスト教の伝道者の一人である、大伝道者の一人であったというふうに思いますし、また同時にいろんな日本の社会における、いろんなこの生活協同組合であるとかですね、あるいはそういう実際の貧民、この辺にもですね、いろんなあのセツルメントっていうものをですね、作りまして、いろんなこのかわいそうな子どもたちを面倒見るそういう施設をたくさん作って、この我々の住んでるこの地域にもたくさんその香川統一教によって始められたっていうものがたくさんございます。で、そういう偉大な方なのでありますけれども、この方が実はその、まあ、正妻のですね子供ではなかった、まあ、いわばこの妾の子供であったという、そういう事情があるわけですね。で、そのことでもってそのお父さんお母さんあの亡くなってしまったと、お母さんが亡くなってしまったことでよってですね、4歳で義理の母、そしてその義理のおばあちゃんですかね、 そのもとに引き取られて、神戸で生まれたんですけれども、その徳島の方にですね引き取られていくっていうことになるわけですね。そしてそのママ母からはですね、敵の子、敵っていうのはですね、いわばこの自分の制裁ではないですね、そういう憎しみの自分の敵と、そういうお前は敵の子だというふうに言われた。学校では妾の子というふうに言われた。本当に罵られながら悲痛な極めて暗い幼少年期を過ごさねばならなかった。で、彼が14歳頃になって宣教師の老眼やこのマヤス夫妻のところに出入りするまで、温かい人間的な交わりからは全く断たれてしまったこの悲劇的な事実、それは我々の想像を絶するものであっただろうと。本当にそのママ母からはですね、優しい言葉をかけられたことはほとんど一度もないと、なかったということを香川豊彦は、まあ、彼はたくさんの本も書いておりますけれども、小説や自分の書いたものの中にあるのでありますね。家ではいつもピリピリと怯えて小さくなっていた。人生はあまりにも悲しく暗かった。ですから香川少年はですね、この少年時代から体、身体的にも大変もう強くなかったんですよね。まあ、十分な栄養も与えられていなかったせいであろうかと思うのであります。身体的に極めて虚弱でありまして、12歳の時にはこの胸の病気を患い、そして17歳でこの明治学院の神学部の予科に入るんですけれども、その頃もしばしばその肺から気管支などから血をですね入ってしまう、そういう、まあ、ロボ伝導などをしてこの渋滞に陥る、そういう経験をするんですね。そして医者からもですね、死亡診断書を書くまで、書くそういうまでこの用意をしていた、お医者さんが用意していたというような、そして自分でもですね、このままでは死ぬかもしれないというふうに思ったと。で、その時にこんなこのことを書いてるんですね。その時あたかも母の胎盤に ついているようなポーズをとった。まあ、このこう頭をこう丸めてこうですね、曲げてこの母の胎盤にこういるような、そうしますとこの精神的にも実は神様のおっぱいに吸い付いているような気持ちになってきた、乳房に吸い付いているような気持ちになってきた。しかし外見は危篤状態であった。香川豊彦はこういう形で実は神の永遠の懐に帰っていくこと、たとえ自分が死んだとしても自分は神のもとに帰っていくんだ、そういうふうに思ったっていうんですね。そしてそれが実はそういう状態をこう経験してですね、死から自分をこの何か生き返らせるような、再生させるような、そういう力となっていった。そして実はこの自分が生死の間をこうさまよっているようなですね、そういう経験の中で、まあ、いわば神様の懐に抱かれて神様のおっぱいを吸っていくようなですね、多分この香川少年のことを考えてみますと、まあ、4歳で別れたというふうに書いてあるわけですから、まあ、4歳ですからもうほとんど血離れはしてるかと思うんですけれども、 それでも精神的な意味でですね、そういう状態、飢餓状態っていうんでしょうか、満たされない思いが多分あったというふうに思われます。そしてしかしそういうふうにして自分は神の懐の中にですね帰っていく、そういう経験をする。そしてどれほど貧乏しても悲しいことがあっても死の瞬間においても母のごとき乳房が我々のために備えられている、そこに世界の神秘のすべてがあるのではないか。まあ大変ある意味ではこの特別な体験っていうんでしょうか、特殊な体験っていうんでしょうか、誰にでもあるようなものではないかもしれません。香川自身はこういう体験をしたのだというのであります。まあ、そのようにして香川をこのキリスト教の信仰に、キリストを信じるということに導いていった、そういう体験が香川にはこういう体験があったということであります。そしてそういうキリストへの信仰というものに導いていったこの決定的な言葉、それが実は今日の私はあなた方を孤児とはしないという言葉でありました。まあ、具体的には彼が病気の時にはこの宣教師の真安先生という方はですね40日間もまあ抱いて寝てくれた、肺病で倒れている時も畳もないようなところで2日間もむしろの上で寝てくれた、まさしくそれは母親のような存在だった。多分普通ですとお母さんも子供が病気の時に本当に子供を抱いて寝てる、そういうことをある意味で誰でも、まあ、我々もそれぞれにですねこの経験してきているかと思うのであります。まあ、この香川少年はそういうことを不幸にもできなかったけれども、こういう形で自分はこの母の愛をですね感じるようになり、でそこから実はキリストを信じるというそういう信仰に導かれていったんだ。香川にとっては天の父なる神は全てを包み込み抱きしめつつじっと温めているような徹底した許しの神、その時彼の命の中に神の命が注がれていった。放蕩息子の父親のようにまさにこれが香川にとっての神だった。あの放蕩息子、あのどうしようもなかったあの息子、しかしイエス様の表現によれば彼を遠くから見てですねその哀れに思って彼の方からですね神様の方から主話の方から近づいていって抱きしめた、そう書いてるわけですね。まさにこれが香川にとっての神だった。そして神は愛だ、深い愛だ、乞食の子を抱きしめて私は言う、神は愛だ。まさに乞食の子で自分のことをですね抱きしめてくれる、そういう神の存在、まあ、実はこれが実は香川の理解していた原体験って原体験、そして香川がこの理解したキリスト教の信仰だったということなのでありますね。我々はいろいろなふうにこの香川を批評することができるかと思うのでありますが、しかしここから私たちがこの教えられること、引き出すことができること、それは先ほども申し上げたように永遠にあなた方と一緒にいる、この霊はあなた方と共にいる、あなた方のうちにいるとキリストが言われた、そういうこと。そして20節にはかの日には、これは聖霊降臨の日には私が父のうちにおり あなた方が私のうちにおり、私もあなた方のうちにいることがあなた方にわかる。そういう言葉でありますね。神、キリスト、そして聖霊、この三者が本当に一つとなって、その交わりのうちに私たちも入れられていく。愛の交わりの中に私たちも生きることができるように、聖霊降臨によってキリストが父のうちにおり、私たちがキリストのうちにおり、キリストがあなた方の私たちのうちにいることが私たちには分かる、あなた方には分かる。ああ、まさにここに神がいらっしゃる、ここに聖霊なるキリストがいらっしゃる、まさに愛なる神がここにおられる。神、キリスト、聖霊、この本当にこの三一の神というふうに我々これを表現しておりますけど、そういう言葉はどうであってもですね、本当にここにキリスト、ここにいます、私たちのうちにいます、私たちと共にいます、私たちと一緒にいてくださいます。しかも愛なる神としてここにいてくださる、そういう恵みが実は香川豊彦の中にも与えられていったんだということがわかります。神は私たちのうちに生けるキリストを送ってくださった方なのであります。そして今も私たちと共にいてくださるんだということであります。私たちの人生には、また私たちのこの歴史には、このような神との交わり、キリストとの交わり、聖霊との交わりを分断するような、これを破壊するような、そういう出来事が本当に私たちの現実には起こってまいります。まさに香川自身もそういうお父さんやお母さんから切り離されてしまうという、そういう経験があった。先ほど読んだ旧約聖書のエゼキエル書もまたそのような破れた現実、殺伐とした死の事実が事実に直面していた。まさにイスラエルの国が捕囚によって、そのような現実の中に、それは死の事実だった、死が取り込んで、死に取り囲まれているような、命のない、まさに乾ききった世界、潤いのない、殺伐とした破れた現実、この世の現実の前で本当にぺしゃんこにされてしまった、そういう私たちの現実、こういう現実をに対してエゼキエル書37章4節はこう書いていますね。主は私に言われた。これらの骨に向かって予言し、彼らに言いなさい。枯れた骨よ、主の言葉を聞け。これらの骨に向かって主なる神はこう言われる。私はお前たちの中に霊を吹き込む。するとお前たちは生き返る。そのようになっていったと書いてあるんですね。本当に、父親母親を亡くした孤児のように、愛なく、夢なく、癒しなく、希望なく死んでいたようなもの、それがこの少年だった。この少年を本当に生き返らせ、希望を持たせ、そして日本においてなくてならないこのキリスト教の伝道者として立たせていったのは、それは聖霊なる神の働きだったんだということであります。キリストは全能の父なる神との交わりの道を、キリスト自ら救いの道となり、命となり、 真理となって私たちのためにその道を切り開いてくださった。その決定的な言葉が、私はあなた方を孤児とはしないという言葉ですね。今日はこの言葉だけをですね、我々は自分の心に留めていきたいと思うのであります。キリストは私たちを決して孤児とはしないんだ、私たちが生きる道を切り開いてくださった。聖霊とは何ですか。カルバンが答えています。聖霊とは私たちをキリストに結びつけるバンドである、帯である。14章のこの19節のところにはこういう言葉がありました。しばらくすると世はもはや私、もう私を見なくなるが、あなた方は私を見る。私が生きているのであなた方も生きることになる。見るとは認識する。心も新しく、その恵みの出来事をいつも新しく知っていく、認識していく、捉えていく。これも実はこの知るという言葉、19節の見るという言葉も現在形で書かれていますね。いつも新しく私たちはキリストの恵みを知っていくんだ、この恵みに預かっていくんだ、この恵みに生きていくんだ。それはキリストが生きているのだから、私が生きているのであなた方も生きることになると書いてるんじゃないですか。私たちが何か力を張って頑張って生きてるっていうんじゃないんですよ。キリストが生きていく、いるんだ。このキリストに結びつけられた、このキリストに私たちが、私はブドウの木、あなた方はその枝であると、そのようにして結びつけられた私たちは本当に生きる道が開かれていくんだ。私たちには絶望ではなくて希望の道が私たちに備えられている。私が生きているのであなた方も生きることになる。ローマ書第5章5節はこう書いていますね。希望は私たちを欺くことがありません。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。だから希望に生きることができるって言ってるわけです。聖霊が与えられているから、そして聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているから、私たちは希望に生きることができるんだ。この希望は私たちを欺くことがない、私たちを失望させることがないんだ。私たちの全生涯、全人生にいつも聖霊によって新しく神の愛が注がれていく。これがキリストを信じる者の幸いですよね、恵みですよね。これから歌う賛美歌の499番、御霊よ下りて昔のごとく、くすしき御業を私に表したまえ。御霊よ下りて恵みの雨に、乾ける心を、私の乾ける心を潤したまえ。御霊よ下りて汚れを清め、尊き救いにいらしめたまえ。御霊よ下りてか弱き我を、清けき力にとましめたまえ。そう歌ってますね。そう私どももこの賛美歌を力の限りに歌い、共にこの神の恵みを褒めたたえていきたいのであります。お祈りいたします。父なる神様、あなたは今生きる私たちに、今どのような状況の中にあろうとも、ここに神の愛があり、ここにあなたの癒しがあり、ここにあなたの清めがあり、私たちを希望に生きる、そのような道に生きる、そのような手立てを備えてくださいました。 あなたの深い御恵みを心から感謝いたします。どうか今力の限りこの恵みを褒めたたえ、あなたに栄光を期し、私たちの全生涯全人生があなたを褒めたたえる生涯となっていきますように、一人一人の人生のうちにあなたが豊かな恵みと豊かな神の言葉を持って、聖霊の恵みを持って臨んでくださいますように導いてください。この祈り、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。